暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は健康福祉企画課から漆田さんにおいでいただいています。漆田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
保健師の漆田さんですが、素朴な疑問聞いてもいいですか。
はい。
保健師さんっていわゆるその国家資格的なことなんですか。
そうです。はい。
じゃあ、専門の勉強をして、はい、試験を受けて。
そうです。
あ、そうなんですか。
はい。
ちなみにどういうことを勉強するんですか、保健師さんって。
と、幅は広いんですけれども、赤ちゃんから高齢者までのところをまず一通り勉強をして、保健師は看護師の資格を持ってないとなれないので、看護師の免許を取って、保健師の免許を取ってっていう感じです。
ちなみに看護師さんとして仕事されたことはあるんですか。
ないです。
それはないんですね。
はい。
あ、分かりました。ちなみに二戸市役所には勤めになってどれぐらいなんでしょうか。
今年で3年目になります。
どうですか、お仕事はもう慣れました。
そうですね、日々大変なことはありますけれども、はい、皆さんに助けていただきながら、はい、なんとか頑張っております。
はい。では早速ですけれども、今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい。今日は体を動かすことがなぜ大事なのか、運動をすることのメリットや、日常生活で気軽に取り組むことができる運動を紹介したいと思います。
はい。運動をした方がいい、運動をすると健康にいいよとは分かっていても、ついついね、できない、めんどくさいってなっちゃうのが人の常ですけれども、じゃあ改めてその運動をすることの大切さ教えていただけますでしょうか。
はい。なぜ体を動かすことが大切なのかというと、運動は体はもちろん心の健康にもつながっているからです。
はい。
私たちが普段の生活の中で体を動かすことで得られる効果には様々なものがあります。例えば、運動には糖尿病や心臓病、脳卒中などの生活習慣病やがん、ロコモティブシンドローム、うつ病、認知症などになるリスクを下げるメリットがあります。
はい。
またこれらに加えて、ストレスの発散や物忘れにも良い効果が得られると言われています。
うん。
歩行などを通じて日常生活で体を動かすことで寝たきりを防ぎ、死亡率を減少させる効果もあります。
はい。運動することで体が健康になるだけではなくて、その物忘れとかストレスとか、はい、そういった心の健康とか脳にもいい影響があるということなんですね。
はい。
とは言っても、なかなか運動する時間が取れないとか、そういう習慣がない人にとっては、どれぐらい何をしたらいいのかっていうのがまず最初のハードルになっちゃうんですけど。
はい。今日からでもできる運動にはウォーキングが適しています。だいたい10分程度歩くと平均で1000歩程度歩くことになります。
うん。
今は歩数計を買わなくても、スマートフォンの機能やアプリにあるので、実際に1日どのくらい歩いているのかを測ってみるといいと思います。
はい。
歩数の目安としては、20歳から64歳の方では1日約8000歩以上、65歳以上の方では1日6000歩以上歩くことで、より健康的な体づくりができます。
はい。64歳までの方で8000歩、65歳の以上の方では6000歩。
はい。
これ結構この歩数だけ聞くとハードルが高い気がするんですけど、
はい、
どうなんですかその辺。
結構歩いたなと思ってもあまり歩数的にはそんなじゃなかったなっていうところもあるかなとは思います、
うん、あとはでもあれですよね、その歩こうと思わなくても普段の日常の暮らしの中でも結構実は歩いてたりしますもんね、
はい、そうですね、はい、
そういうのも入れて
、
はい、6000歩8000歩で OK
大丈夫です。
わかりました、少し気が楽になりました、はい、
しかしここでちょっと注意をしていただきたいことがあります、
はい、
そろそろ運動を始めようかなと思っているラジオをお聞きの皆さん、急に長時間歩いてしまうと筋肉痛や足腰を痛めてしまう可能性があります、
うん、
そうなってしまってはせっかくの運動も長続きできなくなってしまいますので、まずは普段より10分多く体を動かすことを目標にしましょう。
10分、
はい
はい、先ほどね10分歩くと1000歩ぐらいになるっていうお話でしたが、
はい、
まずはそれぐらいから、
はい
はい、
個人差はありますが10分程度の距離ということで600から700メートル程度になります、
うん、
身近なところで言うと二戸駅の東口を出て、
はい、
石切どころのセブンイレブンまでのそのぐらいの距離がおよそ600から700メートル程度で10分程度というところです。
わかりやすいですね。二戸駅を出て県道に突き当たった左に曲がって、はい、セブンイレブンまで、
はい、
右に行くと2ドアぐらいまでですかね。
そうですね、あっちに行くと、
うん、
はい、
まあ、大体でもそれぐらいが目安なんですね、
はい
はい、
漠然と距離だけ歩数だけと捉えると運動が億劫になってしまいますが、将来なりたい自分の姿や理想像をイメージしながら運動をすることを意識してみてほしいと思います。
はい、まあ、まずはね初めて怪我してしまっては元も子もありませんから10分ぐらいから始めてということですが、他にも何か注意した方がいいこととかここ気をつけた方がいいなんていうポイントがあったら教えてください。
はい、運動をするときには他に運動の強度にも意識して取り組んでいただきたいです。
強度、
はい、目安としては息が少し弾む程度の中等度の運動がおすすめです。
うーん、なるほど。
中等度と聞いても実際どのくらいの運動なのかイメージがつきにくいと思いますので、運動をした後の目安となる1分間あたりの脈拍数が20歳から30歳では145回から150回程度、40歳から50歳代では135から140回程度、60歳以上の方では125回程度となることが中等度の運動後の脈拍数の目安となります。
はい、そっか、年齢によって脈拍数の目安っていうのがやっぱ変わってくるんですね。
はい、
ただ普段その日常的に脈拍って測ることがないので、
はい、
測り方とかあとそのね、だいたいどこに手当てればいいのかなんとなくわかるんですけど、
はい、
ちょっと正しい測り方せっかくなのでこの際教えていただいてもよろしいですか。
はい、脈拍数の測り方ですが、測るときには利き手の人差し指、中指、薬指の3本の指を使い、利き手でない側の手首の内側の親指側で拍動が触れるところを1分間測ってみてください。
これ1本指じゃなくて3本指使うのがポイント、
はい、そうです、
はい
はい、
ちょっと待ってください、なかなかわからないんですけど
ちょっとドクドクと動くところが、
うん、親指じゃないんですか。親指使っちゃいそうなんですけど僕いつも
親指だとあの力がこう強くなってしまってこの脈を押してしまうっていうところもありますので、3本の指でちょっと柔らかくこの指の腹を使って脈拍を感じてほしいです。
見つけました、はい、あ、確かにそうですね、親指1本でやるよりこの方がそっと触れますね、
はい、
う
ん、はい、
そうかそう、これで1分間測ってみる、
はい、今探していただいた回数を1分間測ると安静時の脈拍数を数えることができます。
はい、
脈拍数は運動をする前と運動をした後の2回測ってみると脈拍の変化を知ることができますので、ぜひ皆さんも回数を数えてみていただけたらと思います。
そっか、 じゃあまずは運動する前に測ってみて、
はい、
その後運動した後が先ほど教えていただいた各年齢ごとの回数が目安ということですね。
はい。
そっか、やっぱり運動って言うとなんかついついね、あのぜーぜーぜーぜー激しい運動をイメージしちゃいますけど、ちょっと息が弾むぐらいでいいんですね。
はい、
わかりました。まあ、ウォーキングとはいうもののこの、ね、地域冬場は雪でなかなか歩けないとか、あと雨が降るとか花粉がとか夏の高温がとか、
はい、
外に出たくない理由がたくさんあるので、はい、もうちょい気軽な運動がもしあったら教えていただければと思うんですが、
はい、今回は自宅で取り入れられる手軽な運動についてもお話をします。
いいですね。
例えば運動には上体起こしや股関節のストレッチ、太ももの後ろの筋肉のストレッチやスクワットなど様々なものがあります。
はい、
今回はちょっと時間の関係上、太ももの後ろの筋肉のストレッチとスクワットの方法をお話しします。
ストレッチってあんまり運動というよりもその準備体操のイメージがあるんですけど、ストレッチも運動になるんですか？
はい、運動強度としては低いですけれども、運動の中の一部ですね。
まあ、やらないよりはやった方が絶対にってことですよね。
はい、
わかりました。それでは、はい、太ももの後ろの筋肉のストレッチ、
はい、
どんなでしょうか？
ストレッチの方法には朝起きた時や夜寝る時などベッドの上で行う方法や椅子に座りながら行う方法がありますが、今日は椅子に座ったままでもできる方法についてお伝えします。
はい、ちょうど今ね収録しているスタジオ我々も椅子に座ってますから、
はい、
ちょっと実際にやってみながら教わってもいいですかね？
はい、椅子を使用する場合には背もたれのある椅子を選び、
はい、
少し浅く座り体重を背もたれにかけて寄りかかります。
あ、背もたれに寄っかかっちゃっていいんですか？
はい、
はい、
その後足の土踏まずあたりにタオルを引っ掛けます。
はい、
タオルなので、はい、ちょっとタオルが必要になります。
はい、今ちょっとタオルがないので大きめのハンカチで代用しますが、
はい、
足の裏に引っ掛けます。はい、はい、
そうしましたら両手でタオルの端を持ちまして、はい、タオルを、はい、持つときには両腕両足が一直線に伸びるようにすると、
これ足も両足なんですね。
あ、片方の足ずつなんですけれども、
片足ずつ、はい、
はい
はい、
一直線
で足は両方伸ばすんだ。
タ
オル引っ掛けてる方だけでいいですか？
引っ掛けてる方で、はい、大丈夫です。はい、そうですね、両腕とあとタオルを引っ掛けてる方の足が一直線に伸びるようにするとより伸ばすことができます。
はい、膝の裏が伸びてます。
はい、足をちょっと伸ばした時に痛みが出る方はちょっと無理をせずに痛みが出たあたりで足を伸ばすのをやめましょう。足を伸ばしたら15秒程度数えます。
15秒。
はい、
これ足を伸ばしているのも結構その伸びる感じするんですけど、足の重みを支える手がそれなりにこう運動になりますね。握力も含めて、
はい、この
腕の裏側、
はい、
上腕三頭筋ですね、
はい
はい、でもこれ確かに足の重みを感じていい運動になります、
はい
はい、15秒結構大変ですね。
結構これを3セットほど繰り返し行います。
3セット結構、意外と大変です。はい、慣れるまでね。
そうですね。
でこれ両足やるんですか？
両足、はい。
確かにこれは最初はちょっと大変かもしれないですけど、
結構きつく感じる方も中にはいらっしゃるかなと、
意外に握力がね、これタオルもっとちゃんとしたタオルだといいのかもしれないですけど今細いの持ってるんで、はい、あ、でもこれ握力鍛えるのにもいいですね。はい、ありがとうございます。
はい、
いいのを座りました。
ありがとうございます。続いてスクワットについてです。
スクワットは結構きついトレーニングのイメージがあるんですけど、
はい、スクワットも結構大変な負荷がかかってるかなと思うんですけれども、
はい、
スクワットをするときには足を腰幅にまず開きます。
これもやった方がいいですか？
やってみますか？
はい、
はい、
ぜひ
足を腰幅に、
ね、
はい、
腰幅、
はい、
あそんなに開かなくていいんですか。
ちょっと開く程度の、はい、腰と同じくらいの幅に、うん、
普通に立ってるぐらいでいいですね。
はい、
うん、
でつま先は膝と同じ向きにします。
普通に前に、
はい前に、
はい、
でお尻を後ろへ突き出すように股関節から折り曲げます。
お尻を後ろに突き出すように股関上体を前に倒すみたいな感じ、
と上体はまっすぐしたままお尻をこう後ろに突き出すように、この時に膝がつま先より出ないように。
あこれ結構あれですね、
はい、
大変ですね、
はい、
これどこまで曲げましょう。
本当は、膝とお尻の角度が平一直線、
あ太ももの裏が地面と平行になるぐらい、
はい、すると
しかも膝はつま先より前に出ちゃいけないんですよね、
はい、
でさらに上体は起こしたまま、
はい、
これ後ろに行っちゃいますね。
そうなんです。なのでちょっとバランスがこう不安定で、
はい、
ちょっと心配だなという方はちょっと後ろの方にクッションを置いたりだとか、
うん、
あとはちょっと背もたれ椅子の背もたれにつかまってもらったり、
はい、
机につかまってもらったりというので、はい、無理をしないところで無理のない範囲でやっていただきたいなと思います。
スクワットって割とこうペタンと下まで降りて回数何回も何回もプロレスラーの方とかがやってるイメージがあるんですけど、
はい、
ああいうのではなくてゆっくり今の動作をするのでいいんですかね。
はい、
ちょっと息あでもこれゆっくりやるのはその回数やるのとまた違う負荷がかかりますね。
そうですね、うん、はい、
まあ、でも本当に無理しないで、
はい、
椅子とかに捕まってやるといいかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます、
はい、また普段から運動をする機会がない方は運動を始めても続かず数日でやめてしまう場合があるかもしれません。運動をしなければいけないと難しく考えずに普段の日常生活での活動量を増やすことをまずは意識してみましょう。
はい、運動を特にやろうというのではなくて普段の活動量を増やす、
はい、
どういうことを考えられますかね。
はい、例えばですけれども買い物に行くときには家の近くのスーパーや商店であれば車を使わずに歩いていく、
うん、
あとは買い物中はカートを使わずにカゴを持つことでも活動量を増やすことができます。
なるほど、確かにそうですね、
はいはい、また車の荷物の積み下ろしや階段の上り下りモップがけや掃除機お風呂掃除などの家事や庭の草むしりなども運動に含まれます。
これだったら毎日やってますよという方ね、はい、たくさんいらっしゃると思いますがこれも、はい、立派な運動ということですね、
はい
はい、
あとは犬などペットを飼っている方では犬の散歩がてら外出をし散歩時間を徐々に伸ばすことから始めてみることもおすすめです、
うん、
労働や家事、通勤、通学、趣味などで体を動かすことも運動に含まれますので無理のない範囲で朝20分、お昼に20分、夜に20分など細切れでもいいので1日の合計が60分以上となるように毎日行うことを目安としてください。
はい、
また65歳以上の方では1日の合計が40分以上となるように運動に取り組んでいただけたらと思います。
うん、昔よくなんかダイエットするのに40分以上体連続して動かさないと脂肪が燃えないみたいなことを言われたりしたんですけど、
はい、
そういうのではなくて短くてもいいから積み重ねて、
はい、
うん、いいってことですね。
はい、
わかりました。ここまでですねその運動をすることでさまざまな、我々にとってのメリットや運動の仕方について教えてもらったんですけど、
はい、
ただこれ頭では分かってても毎日続けるっていうのが一番大変かなと思うんですけどこの続ける始めるこの辺のポイントって何かありますかね。
はい、運動と聞くと一見ハードルが高いように感じますよね。
はい、
しかし普段の生活を見返すと私たちは身体活動に含まれることを 想像よりもしています、
ね、先ほども家事のお話がありましたが、
はい、運動を始める続けるためのポイントとして厚生労働省では今より10分多く毎日体を動かすことに取り組んでいます、
はい、
その中には健康のために一歩を踏み出すための4つのステップがありますので紹介をします。
はい、4つのステップ、
はい、
まず1つ目を教えてください。
はい、まず1つ目のステップは気づくです。
気づく、
はい、体を動かす機会や環境は身の回りにたくさんあります。その機会や環境はいつなのか、どこなのかを自分自身の日常生活や生活環境を振り返って見つけましょう。
うん、なるほど。さっきもね、家事とか犬の散歩も立派な運動ですよというお話だったので、あ、これが私にとっての日常の運動なんだなっていうのをまず気づくということですかね。
はい、ぜひ日常生活を振り返り、自分はどのタイミングで体を動かしているのかを見直してみましょう。
はい、
続いて2つ目のステップですけれども、2つ目のステップは始めることです。
うん、
今より少しでも長く少しでも元気に体を動かすことが健康への第一歩です。例えばいつもより歩幅を広く早くプラスで10分歩いてみる、家事など何かをしながら10分間ストレッチをしてみるなど、これまでの日常生活を大きく変えることなくできることから少しずつ取り組んでいきましょう。
はい、先ほど教えていただいたあのストレッチとかスクワットとかってね、テレビ見ながら意外とできたりしますもんね。
はい、
はい、ありがとうございます。1と2を教えていただきましたが、
はい、
残りの3と4はどんなことなんでしょうか。
はい、ステップ3は達成するです。
はい、
18歳から64歳の方では運動で体力をアップするためには1日8000歩を目安に歩くように意識しましょう。
うん、
そして65歳以上の方は普段の生活の中でじっとしている時間を減らして1日合計40分は歩くようにしましょう。
はい、
椅子に座ったままでもできる運動やラジオ体操など無理のない範囲で体を動かすことを意識していただけたらと思います。
うん、まあちょっとね、いろいろお体の具合思うようにいかないという方もいらっしゃるでしょうけど、そんな方でも座ったままでもやった方がいいってことですね。
はい、
はい、体を動かすこと重要ですね。
はい、一人で運動をすることが難しいという方はご家族や友人など周りにいる方も巻き込んで運動を始めていただけたらと思います。もちろん一人で集中して運動をしたいという方は無理に集団で運動をしなくても大丈夫です。
はい、
皆さん自分に合った運動の方法を見つけ、少しでも長く運動を続け習慣化できることが重要です。
うん、さっきもね、あの教えていただいたスマホアプリとかもね、
はい、
あのいろいろなその運動の動機づけになったりしますもんね。
はい、
歩数によってなんかちょっとお得な何かがあったりとか、そんなアプリもあったりしますもんね。
はい、
はい、そして最後のステップ4の4つ目、はい、何でしょうか。
はい、ステップの4つ目はつながるです。
つながる、
はい、先ほどの内容と少し重なってしまうのですが、健康のための一歩を踏み出すためにはご家族や一人でも多くの仲間と運動の時間を共有することが重要です。誰かと一緒に運動を行うことは楽しさや喜びが一層増していきます。
はい、
運動を続けるには楽しさも重要な要素になっています。
うん、
地域のスポーツクラブへの参加や通いの場なども効果的です。
やっぱりそうですよね、一人だとなかなか続かないことも仲間がいれば続けられたりしますけれども、
はい、
とは言っても今からいきなりスポーツサークルといっても難しいと思うんですけど、
はい、
例えば二戸市で何かその活動とかってされているんですか。
はい、二戸市では市民の健康づくりのために各地区で健康教室を実施しています。
うん、
内容としては保健師や管理栄養士、歯科衛生士などによる健康に関するお話や 体育協会のスタッフや地域で活動をしている二戸市生き生き運動サポーターの会員による体操やストレッチなどがあります。健康教室のお知らせは皆さんがお住まいの各地区の回覧板や公民館などにチラシを貼っている地域もありますので、地区の担当保健師にお聞きください。
はい。
その他広報などで教室の実施についてお知らせしていますし、運動についてのリーフレットなどもありますので、お気軽にご連絡ください。
はい。まあ、何かね、健康教室のことで知りたいことがあれば総合福祉センターにお問い合わせですね。
はい。
カシオペ FM でもね、二戸市からのお知らせでつどつどご紹介させていただいていることもありますので、はい、チェックしていただければと思います。ということで漆田さん、ここまでいろいろとお話を教えていただいてきましたが、最後にラジオを聞きの皆さんにお伝えしたいことありますでしょうか。
はい。日常生活で体を動かすときには何より大切なことは、運動を始めるタイミングに遅すぎることはないということです。
うん。
これからも健康に生き生きと過ごすために、自身の体に興味関心を持ち、体づくりに取り組みましょう。
はい。
そして最後にラジオをお聞きの皆さんにお知らせです。運動を安全に行うポイントとして、普段からの健康管理が大切になります。
うん。
二戸市では今月、胃がん、大腸がん、腹部超音波検診などのがん検診を実施しています。今月の会場が都内、常防寺、五辺地などで実施予定です。
はい。
今月もし受けることが難しいという方は、6月、8月もありますので、ぜひご自身の体調チェックのためにも年に一度の受診をお願いいたします。
はい。
ぜひ皆さんの受診をお待ちしております。
はい、わかりました。そうですね、まずは自分の体調をしっかり把握した上で、自分に合った運動を適度に始める。
はい。
頑張ります。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今回は健康福祉支援センターの保健師漆田さんから、体を動かすことの大切さについて教えていただきました。漆田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。